小川未明作、ネズミの冒険。一匹のネズミが落としにかかりました。夜中ごろ天井から降りて、勝手元へ食べ物を漁りに行く途中、戸棚のそばに置かれた落としにかかったのです。空腹のネズミは油揚げの香ばしい匂いを嗅いで、我慢がしきれなかったものでした。ネズミはその狭い金網の中で夜中出口を探しながら暴れていました。夜が明けると寝巻きを着たこの家の主人が奥から現れました。
大きいネズミだな。こいつだ。この間からそこらをガリガリかじったのは。
主人はしばらく立って見ていました。
どうしてくれようか。
物臭な主人は自分の手で殺さずに猫に捕らえさせることを考えました。それでネズミの入った落としを下げて外へ出ました。寒い朝で道の上は白く乾いていました。前川の商店の小僧さんが往来を吐いていました。
大きいやつがかかりましたね。
と、ほうきを持つ手を休めて眺めていました。
猫はどうしました?
猫ですか?
そう。どこへ行ったか見えませんよ。こいつをどうしようかな。水の中へお入れなさい。水の中へか。
主人は考え込んでいました。バケツに水を入れなければならない。落としの入る大きなバケツでなくてはならぬ。それから死んだネズミの処置もしなければならぬ。いろいろなことが頭に浮かんで面倒くさくなってしまいました。
バケツに水を入れてつけたらいいでしょう。
と小僧さんが言いました。
それがさ、厄介なことだ。外へ出して殴ったら死ぬだろう。
それは死にますがね。蓋を開けたら逃げやしませんか?
それもそうだ。よほどうまくやらなければな。
こんな話をしているところへ、あちらから自動車のブッブーという警笛の音がしました。物臭な主人は即座にいいことが思いついたのです。自動車にネズミを引き殺させようとしたのでした。
これは名案だ。
主人はぐるぐると落としを振り回して、中のネズミに目を回させました。そして、自動車が近づいた時に、ちょうど車の下になりそうなところを見計らって、不意にネズミを出しました。驚いたのは、ネズミよりも自動車の運転手だったのです。正体のわからぬ黒いものを引いては大変だと思ったのでしょう。にわかにハンドルを曲げて避けようとしました。だが、あまり急なために調子が狂って、片側の店頭へ突っ込んでガラス戸を破壊したのです。主人も小僧さんもネズミどころの騒ぎでありません。その方に気を取られている間にネズミはどこへか逃げてしまったのでした。助からぬ命と思ったネズミはまた天井裏の住処に帰ることができました。しかし、ネズミは、これによって、人間というものは、自分たちの到底考えつかぬ不思議なことをするものだと思いました。とにかくここに長くいてはいけないと感じたのです。ちょうど、この屋根から裏の空き地を横切って、あちらの倉庫の屋根へ、電灯線が続いているのを発見しました。
そうだ!この電線を渡っていけば、あちらの家へ移ることができるのだ。 物草の主人を手こずらせるほどの元気なネズミですから、電線を渡っていこうと冒険を決心しました。人間が気のつかない昼頃のことでした。ネズミは一本の電線を渡り始めました。落ちそうになると尾をくるりと針金に巻きつけて体を支えました。鳥や獣のすることは人間のごとくそうしくじりがないものです。しかし誰もいないと思ったのがそうでなかった。空き地にイサム君とケンジ君がスズメを探していたのです。しかも撃つことの上手なケンジ君は空気銃を持っていました。
あ、ごらん、ネズミがあんなところを渡っていると
先に見つけたのはイサム君でした。スズメが電線に止まっていると思ったのが兄ハカランやネズミでありました。
ネズミがこんなことをするかな？
とケンジ君はこれを見てむしろ呆れていました。
ケンちゃん、撃つのはおよしよ。
ああ。
ケンジ君はこれを撃つのは何でもなかったが、ネズミのこのけなげな冒険に対して邪魔をする気持ちになれませんでした。
渡ったら助けてやって、落っこちたら撃つといいね。
イサム君はこう言いました。ケンジ君は黙ってただネズミの渡るのを身動きもせずにじっと見守っていました。ネズミは驚くべき注意力を持ってとうとう渡り終わってあちらの赤い屋根へ着きました。この時思わず二人は手をたたいてネズミのために成功を祝したのであります。